皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私うままと
ハネサと
グリーンティーです。
ということで第224回配信日は2015年10月10日ということで、本日も始まりましたね。
うん、10月10日か。
はい、そうなんですよ。まあ言っても収録してる今もね、10月過ぎてますけど、5周年ということになるんですかね。
流行り物のね。
流行り物。ちょうど。
まあ前回も同じお話をしておりましたけれども。
そうなんです。
まあ、熱烈アピールですね。
そりゃそうでしょ。
半分の活動は流行り物ですからね。
うん、だから流行り物でも逆にガケラジのこと言ってるからね。
もうね、もう何周年とか、もう、あんまり、あれじゃないですか、もう、どうでもよくなってきません。その、長く続けてると。
違うんですよ。皆さんがお祝いしてくれるのでね。忘れないわけにはいかないんです、これ。
うん。
ね、まあ、一番おめでとう、おめでとうってこと。おめでとうってくるから。
うん、まあ、でも、ね、よくあるのが、芸能人みたいな人って、うん、ファンなんですよ。あの、自伝の〇〇って本、好きですって言った時に、え？みたいな、いうことが割とあるんじゃないかなと思って。
ん？ね。
あれ？全然刺さってないですね。
自伝の〇〇って好きです。好きなんです。え？
要は、自分が書いた本とかを覚えてないっていうね。
あ、自分自身がね。
そういうこと。
いや、本は覚えてるだろう。
いや、でも結構ね、いや、私以上に詳しいですね、みたいな。そういう、
ああ、まあ、そういうのはあるかもね。
やってません？
うん。あ、だから、なんで、本はあれだけど、なんか、ラジオで言ったことを覚えてるみたいな話はあるかもね。
まあ、そうなんですよ。
うん。
まあ、本も多分、一冊二冊のね、タレントさんだったら多分、ね、ちゃんと覚えてるとか、記念すべき作品。
あ、何十冊と書いてる
人。いや、もう本当に哲学者みたいな人とかね、何でも本的な商売でやってると。
うん、
あと、共同でね、何人かの著作者のうちの一人みたいなやつとかはね、あんまり覚えてないかもしれないですからね。
そうですね。あと、雑誌の。う
ん、まあ、それがファンですって言われてもちょっと微妙ですね。
でも、そこに書かれている、こう、名言みたいなのもあるじゃないですか、おそらく。
ああ。あの一行で私は救われました。
うん。
おう、おう、みたいな。
その名言を直接本人にぶつけてみるのにリアクションがなかったとかね。
ね。うん、
あれ？
ありそうですよね。
喜ぶのかなと思って聞いてみたら。
なんだ
大変ですよ。
まあ、かけらじでもありそうですね、そういうのもね。あの、過去にこの人が言ったこの発言が。
だから、お便りとかでもしかしたら何かね、過去回で、こんなこと言ってたっていうことに絡めてね、うん、なんか、そういう文面が収められたりしてても、もしかしたらスルーしちゃってるかもしれない。
そうだね。もう第200何十何回の、何分ぐらいのところで言いましたみたいなのがあればちょっと聞きますけど、そうじゃないくて、さらっとこんなこと言ってましたよねっていうのはちょっとスルーされちゃう可能性もありますね。
まあね。
で、なんとなくこう、たまになんですけど、過去回で、あの時こういう風に言ってた時のシーンをちょっと聞いてみたいなと思っても、うん、何回かっていうのを忘れてて。
わかんないんだよ。
はい。しかも音声検索できないじゃないですか。
うん、そうなん
だ、ね。今、まだ、現状まだね。というところでね、なんとか音声検索できるようになってほしいなと思って。
うん。まあ、あの、エミの友達の回わかんないもん。
エミの友達の回ね。
ああ。あれ、ちょっともう一回聞きたいなと思ったけど、あれ、何回だったかな、
ね、あれ、かけらぼあたりの、かけらぼを収録したあたりのところからちょっと、うん、第2回のかけらぼの手前とかじゃないですかね。
そうだったかな、確かね。結婚のトークのところだもんね。
探しにくいのはそうだよね。あの、こういうお便りコーナーとか、オープニングとかでさらりと話したやつは、だいたい探しにくいんですよね。
うん。
コーナーになってるやつはなんとなく、イメージ、
ね。テキスト化してますから。うん。
何言ったっけな、みたいな。そうなんだよね。
記憶がね、結びついてればいいんですけどね。
うん。
うん。
なんかちょっと話脱線しますけど、僕大昔に、
うん。
僕がね、大好きな、ハイドっていうね、ラルクアンシェルのボーカリストがいるんですけど、
はいはい、
この人がソロ活動でミュージックステーションに出てきた時の、
うん、
ことを覚えてるんですよ。
ほう。
で、なんかギター弾きながら歌ってたんですね、その僕の記憶で。
うん、
だから、あ、なんか、ギター弾き語りってやってたなぁと思って、
うん、
で、あの時の、あの映像を見たくて、検索してその日のですね、やつをですね、
うん、
見つけたんですよ。まあ、YouTube だったか、 だったかね、大昔のミュージックステーションの貴重映像がですね、
うん、
パッと出てきたんですけど、ギター持ってなくてですね、その後に出てきたガクトがギターを持ちながら弾いてたんですね。
ああ。
曖昧だね、記憶って。
そうなんですよ。ハイドとガクトの演奏シーンが合体してたんですね、僕の頭の中で。
はあ。
まあそんなことがあるくらいですからね。
まあ人間の記憶は、そういうもんですよね。イメージのくっつかり合いで、ね、あの、ハードディスクみたいにね、きちんと記憶されてるわけじゃなくてね。
まさか10月10日の5周年って話で、ここまで話が広がるとは思ってなかったけどね。
5周年は駆け上がるラジオではないですけど、
ね。うん、そうそう、流行り物だけどね。
うん。
まあ、広がったのか、脱線したのか、別ですが。
まあ、広がったんじゃない、まあ、
そうですね。今日はちょっとお便りも、紹介するものないので、
うん、
まあちょっとこんな感じでゆるくね、トークを繰り広げておりますけれども、
うんうん、
まあ、本当はね、マイケル・ジャクソンの This is It 見たよって話をね、ちょっと広げていこうかなと思ったんですが、
うん、
This is It ってさ、よく考えたら、うん、この、かけらじの配信してない第0回は、
そうですね、その話に絡めようかなと。
ねえ、マイケル・ジャクソンのお話だったじゃないですか。
うん。
あれぐらいの時に制作されたってことだもんね。
あ、その年ですね。マイケル・ジャクソン亡くなって、うん、で、駆け上がりラジオの記念すべき0回、ね、
うん、
あの、試験的な収録会があった時に、の、かけラジタイムズですか、
うん。
僕の番だったんで、
うん、
マイケル・ジャクソンが亡くなりましたというですね、訃報が、まあ、全世界に行き渡って、まあ、不法の中では多分、一番大きい、今までね、聞いたことないくらい、しばらくね、取り扱われてましたよね。
うん。
っていうのがあった、その年くらいに、This is It が、あの、映画化されたんですけど、まあもちろん劇場見に行ってないですし、そのまま、マイケル・ジャクソン、何かゆかりがあったわけでもない。もともと何か知ってる曲って言ったら、スリラーくらいしかないと。
うん。
という形で、あの、まあ、ね、駆け上がりラジオでも全く取り上げてなかったですけど。
そうね。僕も見てないもんな。
うん。なんかあまりにね、暇すぎてね、ちょっと、This is it 見とこうかなっていうのを不意に思って。
暇なタイミングあった。
ちょっとだけありました。
お
ちょっとだけあった時に、同じ映画とか DVD 見てもしょうがないので、うん、見たことないやつ見ようと思って。まあ、This is it 見たわけですよ。
なるほど。
で、まあ、そこから何か広げようかなと思った話はそんなにないんですよ。過去、まあ、0回の時やってましたねって話がしたかったっていうのと。
ああ、そういうことなんだ。
はい。うん、あとは僕、あの、知らなかったのが、マイケル・ジャクソンってその、まあ、亡くなられた時にはすでに、もう、具合が悪かったのかなと思ってたんですよ。
うん、
だから、
うん、
This is It の公演をするための、なんでしょうね、準備がちゃんとできてなくて、とか、もう、なんか、動きにキレがなくなってきて、とか、声が出なくて、とか、なんか、そんなことになってんのかなと思ったら、
うん、
めちゃめちゃうまいっていうね、歌もダンスも。もう、ま、この時すでに50代とかだと思うんですが、
うん、
もうね、周りのダンサーが全く勝てないですね。ダンスがうまいだけじゃなくて、歌が半端なくうまいっていうね。そこにちょっと衝撃を受けましたね。
もうね、今更ですけど。50過ぎでね、昔からのあれを。
で、そうなんですよ、ね。ハイトーンボイスでね、うん、なんか。いろんな歌が歌えそうだなと、バラードとか、
うん、
ポップスでも何でもね、うん。まあそんな歌手として見てももう神がかってるって、なんだろうな。こんなすごい人物がいたんだって言いますか。あの、
今更ながらね。
そうなんですよ。
感じたっていう、
うん。そうなんですよ。はい。まあそんなわけでちょっと僕ばかり喋ってしまってたんですけれども。
うん。
まあじゃあ今日はね、スムースに番組コンテンツの方に行こうかなと思うんですけれども、お二人は準備の方よろしいですか？
はい、ですよ。
はい。今日のかけらじタイムザ、ホーネストさんですね。
はい。
はい。
今日はですね、前々回ですかね、私が、あなたはどの〇〇女子ですかっていうのがありましたけども。ね、まあそれにね、ちょっと通ずるところもあるかもしれませんが、今日は、あなたも、ぼかし言葉みたいな言葉使ってませんかってね。あえてタイトルにぼかし言葉を入れてみるっていうね。今日はぼかし言葉について、ちょっとニュースになってましたので、それをちょっと取り上げてみようかな、というふうに思ってます。
はい、わかりました。続いて、井戸端カオスは、グリーンティーさんですね。
うん。 私の方は、代行サービスありすぎじゃねというタイトルにさせていただいておりますが、まあ、代行サービスっていう、携帯のですね、まあ、サービスね、支援事業みたいなのって結構最近話題なんですよね。
あるね。
うん。で、ビズリーチさんが5月に求人サイトを始めたんですね。スタンバイという求人サイト。うんうん、でそこでアルバイト検索ランキングっていうのがあってですね、それが興味深いというふうに話題になったのが最近ありました。
うん、
で、どういうのが興味深いかというと、まあ、6月から8月の検索ランキングの調査で、1位がですね、まあ、郵便局だったんですね。これはまあ、うん、バイトなんで、郵便局でバイトしたい人が多いんだろうなと。で、2位が代行っていうキーワードだった。
へー。
うん。まあ、なのでまあ、代行って、2位になるぐらいこのご時世を表すキーワードになるんだと。いうところにちょっと驚いたのと、まあ、いろんな、調べていくといろんな代行サービスがあるなってことが分かったので、まあ、その代行サービスのトレンドについてね、ざっくばらんに今日は話す時間を、時間にしたいと思います。
ちょっと僕ら3人ね、代行について詳しくなっていくと。
うん。そういうことですね。
あ、聞いてる皆さんも自動的に詳しくなっていくというね。
はい。
そういう感じになるでしょうか。
うん。
はい。それでは、今日も楽しみですね。では、参りましょう。
はい。ということで、かけらじタイムズのお時間でございますけれども。
はい。
今日はですね、皆さんぼかし言葉使ってませんかという話題でございます。
うん。
この、まあ、ぼかし言葉、まあ、後ほどね、いくつかこう出してくるんですけど、一応、まあ、どういうニュースかというとですね、文化庁が、ぼかし言葉の使用頻度増加を公表しましたという、まあ、そんなニュースが入ってきておりました。10月入ってからね。で、このぼかし言葉の使用頻度っていうのが、まあ、15年前と比べると、だいぶ増えてるよ。っていうのをですね、まあ、国語に関する世論調査みたいなのを文化庁が行いまして、9月に。その結果が、出てきた。というような話がニュースになっていたよ、というようなところなんですね。
うん。
で、この、ぼかし言葉と聞いて、お二人は、どんな言葉を思い浮かびますか？
まあ、断言しないっていう感じの、なんか、ぼかーすっていう、ことでしょ。
まあ、そうね。
まあ、これ、今の、ぼかし言葉。そう、今の表現自体がぼかし言葉ですけどね。
そうね。
難しいなと思ってたのは、うん、言葉っていうとなんかこう、なんとかっていう言葉なんですけど、うん、これって言い方のことですよね。
ぼかし表現だね。どっちかっていう
と。はい。一文取り出してみないと、ちょっとそれ本当にぼかし言葉なのかっていうのがちょっとわかんない時があるかもしれない、
ね。あ、なるほどね、うん。文章で見ないといけないです
ね。そうですね。うん、これ、あ、これぼかしてるじゃんみたいな。
そもそも
ぼかしてる。まあ、ニュアンスとかいろいろありますからね。
そう、は
い。その言葉自体は、その言葉でちゃんと意味があって、こういう風な字面にすると、ぼかしてるなっていう感じになることはあるかもしれないですね。うん。まあ、お二人とも、こういう言葉っていうのは、どちらも断言しないという。
パッとは出てこないですね。
まあですね。まあ、ぼかし言葉っていうのはですね、まあ、グリーンティーさんも今おっしゃってましたけれども、その場の雰囲気を壊さないように、断定を避ける。まあ、そういう風潮から使われる言葉のことを、まあ、ぼかし言葉というふうに言われているわけでございます。
うん。うん
で、じゃあ一体どんな言葉がぼかし言葉にはあるのかというようなところなんですが、まあ私もよくね、ぼかし言葉使っちゃうんですけど、いくつか挙げてみるとですね、まず、一つ目。ね。何々かなみたいな。まあこれ一つのぼかし言葉ですね。
これ二重ぼかしじゃないの？
いや、これで、まあまあ、二重ぼかし。
だって、よかった、かなでもうぼかしてて、みたいなでもう一回ぼかしてるじゃん。
そう。
まあでも、なんとか、かなってたら別にいいんじゃないですか。
ぼかし。
疑問、あくまで疑問。
うん、ぼかしの度合いについては別に今回取り上げるつもりないんで、二重ぼかしだろうが、ぼかしだろうが、ぼかしなんですよ。
いや、
ま
あ、ね、
どの時点
で、そう。できましたね。
いや、疑問だよね。これ例に出されるとさ、 どこからがぼかしって言うのっていう、みたいなのの方がぼかしなの
か。わかりました、わかりました。うん、じゃあ、まあ、何々って漢字。ね、これぼかし言葉ですね。
それは漢字が入ることによってぼかしになるってこと？
そうそうそうそう。
まあ、何々じゃんって言えばいいことを、
うんうん、
何々って感じかなっていうことで。
そうそう。何々だよねって言えばいいところを、
はい、
いや、何々って感じじゃないみたいな。
よくそれで、うん、お前違うだろうって言われた時も、いや、そんな感じがしただけでさっていう風に繋げられるから。
そうなると、やっぱこの良かったかなみたいな、もう二重にぼかしてる感が。
もういいじゃん。
かな
二重はいいんだって。
だって良かった、良かったみたいなでいいじゃんね。こうだったら。
やべえ、今日何回か二重ぼかしが出てくる。
二重ぼかしですよ。
二重ぼかしは別に、二重ぼかしダメって言ってないの。
まだ。いや、初めて聞いた人。うん、
もう僕が作った言葉になっちゃったかもしれないですけど、
二重ぼかしだろうが何だろうが別にぼかしなんだよ。だから、何々って感じっていうのね。
うん。
あの、世間でもよく使われるかと思うんですけど。なんかこう、腹が立ったって感じかな、みたいなね。
うん。まあ、ニュアンスはわかりますよ。
これ30ぼかし使ったけどね、今。
もう、50ぼかしくらいまでちょっと頑張って。
あの、何々って感じっていうことを、まあ、15年前に比べると、だいぶ使われるようになってると。
うん。
ぼかしたいというよりは、なんかそういう流行りしたりというか、表現の流行りじゃないですかね。
まあ、断言を、まあ、そうね、流行りという面もあるし、断言を避ける傾向にあるっていうようなところからも来てるんだろうね。
まあ日本人がそういう特性ありそうですからね。
まあまあそうです、うん。ただ、15年前に比べて増えてるってことは、まあその特性も強くなってきてるってことでもあるんだけどね。
そう。
まあ、僕らが中学高校時代ですから、その時って、うん。その時を振り返ると、今そんな変わってんのかなと思いますけどね。その時から別に使ってましたよね。
まあ、みたいな、みたいっていうのはありましたよね。
うん。
その時から。
何々みたいな、みたいなね。
あとは、それなってやつね。
それなは断言じゃないの。
ぼかしじゃないけど。
全然ぼかしてない。
それ同意表現だよね、それな。
同意表現。
それな。うん。まあ、ありますけど。まあ、先ほどからね、こう、グリーンティーさんに二重ぼかしって言われてる、何々かな、みたいな。
うん。
みたいな表現も、まあ一応ぼかしの一つであると。よく、まあ使われる。
例が欲しいですよね。
そうだね。
ちょっとなしかな、みたいな。とかね。
あ、例もないしってことですか？とか
言っていやいや、違う違う。そういうね。いや、もう少し頑張ってくれてもいいかな、みたいな。
うん。
いや、カラオケ行きたいかな、みたいな。
あんまり。
かなみたいなしかないみたいになっちゃうので。
そうだね。
それ以外のぼかし表現っていうのはどういうのがあるんですかね。
他にね。他にはですね、挙げられてるのは、これぼかしなのかなっていうのがあるんですけど、私的には。
うん。まあ、一般的な意見じゃなくて、
うん、
僕の意見ですよという。
いや、普通に言葉を言えばいいのに、その、まあ、頭につけるイメージなんでしょうけど。いや、でも私的には、それ、どうなのかなみたいな。とか、
ね、会議長引くパターンのやつですね。
そうそうそう。
私的にっていう言い方がダメなのか、個人的にっていう表現でもダメなのか。
いや、個人的にだったらありなんだろうね。
それでも、僕、同じ意味じゃないの。
うん、だから。
私的っていうのがなんか、ぼやかしてるのかね。
僕は全く
ないように思うけどな。うん、
同じ。
個人的にって言っても、ね、結局、そういう前提を作ってるわけじゃないですか。
うん。
だからその時点でぼかし始めてんな、こいつという。
だから、まあ、それがもう麻痺しちゃってるのかもしれないけどね。
でも
国語という観点では、
うん、
私的
に。まあ別に、あとはね、この紹介記事で出てるぼかし言葉が、本当かどうかっていうのも怪しいので。
そうだよね。
ある、
うん。ぼかしの定義がやっぱりわからない。個人的にって言ってるのは、ぼかしでも何でもないと僕は思うんですか。
まあ、個人の意見を言ってるだけだから。
そうそうそう。
まあ、なんだろうな、その、言う場面によっても違うのかもしれないけどね。うん、なんか、だから若者が、私的には、みたいな。
あまあね。まあ、
なんか、エミみたいな人が出てきた、
う
ん。
そうそうそう。エミじゃない。エミの友達ね。
友達ね。
いや、だから、あと、言葉の後ろに逆につけるパターンとかね。
まあ、見たい。いや、
なんとかだと思うんだよね、私的には。
うん。わかる。それはわかる。
うん。うん、
これでよかったですか？
つけるんじゃなくて、こう、語尾にこう。え？なんですか？
あの、これでよかったですかっていうのが、ここのニュースのね、あの、先頭に来てるので、これが代表的なぼかし表現のことを言ってるのかなと思うんですけど。
まあ、それもあるんですよね。これでよかったですかとか、なんて言うんでしょうね。ご注文よろしかったでしょうかとか、うん。なんとかのご紹介だったんですけれども、とか。なんで全部過去形にしちゃうのかなみたいな。そういうのも、まあ、ぼかし言葉の一つであると。
ぼかし言葉になるんだ。
まあ、だから。
それで、結局、ね、ストレスが溜まる人がいるんですか？何か、ここで、危機意識があるんですかね、文科省。
いや、ぼかしすぎじゃねっていうのはあるんじゃない？いや、だから危機意識というか、まあ、前に比べてそういう言葉が多く使われる傾向にありますよという、まあ、調査をしたっていうだけなんですけどね。今回のニュース的には。
うん、うん。
ただ、まあ、それがあまりこうビジネスの場で使われすぎても、どうなのかな？日本として、みたいなことなんじゃないのかな？というのはあります。まあ、僕が今喋ってるのもほぼぼかし言葉なんですけどね。
うん。
我々、これをね、否定されてしまうと。
そうなんです。喋りづ
らくなってしまいますね。うん。
そうなんですよ。
あまりに曖昧すぎて、話者の意図が汲み取れないような場合に困るって書いてあるから、そうじゃなければいいんだよね。
だから、ちゃんと意図、意思が伝わる表現であったりとか、うん、言葉を選んで喋っていれば、まあ問題ないんですけど、
そうです。
人によっては、このぼかし言葉をつけすぎて、いや、結局何が言いたいんだよ、みたいな人もたまにいるじゃないですか。
あ、いますね。はっきりしない人は多いですね。うん、
歯切れが悪いというか。
うん。うん、いや、もちろん、丁寧で、低姿勢でね、
うん、
態度はすごくいいんですけど、
うん、
で、結局みたいな、
うん、そうそうそう。
人多いですよね。
結論は、今の話で結論なんだっけっていう。まあ、そういうこともあったりするんですね。だから、こういう、まあ、先ほどあった、よろしかったでしょうか、とかに関しても、まあ、50問以上でしょうか。で、いいところを、よろしかったでしょうか。まあ、敬語をやけにつけたりとか、低姿勢にするためにはこういう風にした方がいいんじゃないかって、いろいろ考えるうちに、どんどん言葉が長くなってくるとかね。なんとかの方、とかね。お荷物の方、お預かりいたします。みたいな。それも、ある意味、一つのぼかし言葉っていう。
共通していることが、もっと短くていいのに長くなってるよっていうことが、うん、まあ、事実でしょうね。
うん、
まあ、緊張、
そうすると、それを 10% とすると、うん、僕らの会話が 10% 引き伸ばされるというふうに仮定できるから。
時間も 10%
な。時間 10% 増えていくと。うん、あら、あんま良くないですよね。
うん、まあ。そういうことなんですよね。
まあ確かにアメリカ映画とかでね、よく注文して、テーブルでね、注文を受けるところとか見ると、雑オールみたいな感じで終わってるパターンも多いですからね。
どこで見たって。
雑オールみたいな。
まあだから、そう。英語とかはね、そういう曖昧表現も一応あるにはありますけど、そんな多くはないですよね。だから日本ほどの表現の多さはないというか、うん、まあだから、you know とかね。
うん。
なんとか isn't とか。そういうのはある意味英語でのぼかし言葉にはなるんでしょうけど、まあそういう言葉ぐらいなので、やっぱり日本は言葉的にも多いのかなっていう印象を受けるっていうことなんでしょうね。だから、まあそれは一般のね、このプライベートで友達同士で喋るっていうところで若者がね、何々かなみたいな話をしてる分には全然問題ないんでしょうけど、コミュニケーションを取るという上では、
うん。
このビジネスの場でそういうような表現の仕方とか、まあ先輩に対して失礼があっちゃいけないし、自分の意見をドストレートに伝えて否定されるのも怖いから、ちょっと回りくどい表現で喋ってみようみたいな感じで、どんどん会議が長くなってくるっていうのがあるのは避けた方がいいのかなと。
こういうの癖になってるよね。
うん。だから、社内フードみたいなところでもやっぱあるんだろうね。この雰囲気がそういう雰囲気になってるみたいな。うん、もうすごい。
まあ、今も言いましたけどね。
僕もみたいなんてよく使うんですよね。
だからまずは ぼかしてもいい内容とぼかしちゃダメな内容に個人的にちゃんと分けるっていうのが僕は大事かなと思いますね。
うん。
うん。で、ぼかしてもいいところはもう別に気軽に話せばいいし、ぼかしちゃダメなところはもう結論先に言うぐらいの勢いで、
そうね。
バンとこう終わるっていう。メリハリをつけた方がいいですね。
だから、その、曖昧表現も使いどころだとは思うんですけどね。うん、なんだろうね。僕も知らないうちに多分使ってると思うんですよ。
まあ使ってますよ。うん、僕も使ってます、ね。
使ってると思うんですよ。もうぼかし言葉って言われちゃったらぼかし言葉なんでしょうけど。うん、全部を全部断定するのってやっぱりなんか気持ち的になんか難しいというか。なんかこれあんまり断言しない方がいいな、みたいなことも、まあ中にはありますからね。
例えばね、接客サービスで、そういう風によろしかったですかだったりとか、
うん、
お荷物の方よろしいでしょうかとか、うん、お会計の方よろしいでしょうかみたいな感じで、うん、以前は15年前はそんなに使われてなかった言葉が使われてきたことで、特にメリットはないっていう感じはしますよね。
そうね。
話す方の心理的なハードルが下がるっていう。
勝手に話す側が勝手に付け足してきて、うん、で、聞く側の影響ってそんなにないと思うんですよね。あ、
うん、
丁寧に、ありがとうございますってならないじゃないですか。別に、お荷物よろしいでしょうかとかでいいわけですよね、うん。すぐに担当直入に来てもらった方がいいわけですよ。
そうね。
それだったら余計なものなのかなというふうにはね。
そうなんだよね。だから、丁寧な接客というのをまあ履き違えてる。っていうことでもあるんだろうけどね。だから、たまに、日本国内の旅行に、京都とかね、そういう旅館のところに泊まりに行くと、すごい綺麗な丁寧語を使うおかみとかいるじゃない?たまに。
うん。
そんなにいないかもしれないけど。そういう人たちが使う日本語って、多分、ほぼ無駄のない言葉な気がするんですよ。で、接客もちゃんとできてるみたいな言葉遣いっていうのがやっぱりちゃんとあって、そういう人たちの言葉を本当にそういう、なんか相手のことを気遣って、人に、接客したいんですっていう人たちは、学んだ方がいいのかな、とは思いますけどね。
まあ、少し意識はした方がいいと思いますが、完全にゼロにするのは難しいよね、僕らにとっても。
そうですよ。だって僕たちがこう喋ってる間でも、うん、気づかないうちに言っちゃってるからね。
あと、これ、教育されるわけでもないですからね。
うん。うん、お前、ぼかし言葉今使っただろみたいなことにも別にならないし。
まあ、ただ、口語表現はいいものの、文語表現。うん、作文書いたりとか、何か報告書書くときに見たいなとかつけるのはやめた方がいい。
うん。バカに見えるからね。
うん、今のそういう、まあ中学高校とかでそういう文章が増えてたらちょっと面白いですよね。
そうね。
読書感想文、1ページの大半がなんとかみたいな。
文字数稼げるっていうメリットあるからね。
そう、ある。
出だしがいきなり、っていうか私は、みたいな。
私的には、みたいな。
そうまあそういう、ね。っていうかの前言ってないのにっていうかって使う人がいると思うんですよ。
あ、いるっていうか、俺使うわ。
言った後っていうかだったらまだいいと思うんですね。てか、それが正しいんですよ。今僕もっていうかって言ったんですけど。
そう
だ
ね。
うん。でも何もなくね、急にっていうかさっていう。
あ、なんなんだろうね。
ごめん、それ俺使うわ。
使いすぎが、災いしてこういうことになって
きた。もはや、枕言葉になってるからね。
うん。なんで使っちゃうんだろうね。いや、その人の中では、あ、僕の意見で言うとですけど、まあ私的にはって言った方がいいのか、この場合は。前の話が途切れたんだけど、その話が自分の中でまだ続いてる場合は、っていうかって使っちゃうかもしれない。
やっぱり自分の中で。他の人が言ったことに対してっていうかっていうこと、
うんうん。話が、例えば30分前とか、10分前とか話をしていて、こう思うんだよね、あ、こうなんだっていう話をしてて、その後、自分の中でその話についてこう解釈して、いやでもこうだよな。てかさ、さっきのあれこうじゃないみたいな。
っていうかが、もう省略されててかになってる人いますよね。しかも。
あ、
そうなるとさらに。
あれだよねみたいな。
さらにわけがわからなくなる
っていう。いや、友達相手だったらいいんじゃないかなと思いますけど。
まあ、通貨さ、みたいな。
まあ、そういう、だから、結局、何かの文章を受けてっていうニュアンスって、ではなくて、 もう掛け声みたいな形に今はなりつつあるよね。
うん。あと、咳払いと同じ。
そもそもの話っていう意味で使う場合もあるかもしれない。あの、話題の転換のために。こう、わーって論、いろいろ議論がされてる中で、っていうかそれ、そもそもこうじゃないみたいな。話の切り口で使うっていうこともあるのかな、うん、っていうかって。
っていうかって言っても、でもその後にそもそもって言うんだったら、っていうかの意味がないもんね、でも。
うん。だから、それもある意味ぼかしなのかもしれないけどね、その切り、あの、間に入るための
、まあ、ぼかしっていうか、
きっかけというか、きっかけ言葉というか。
うん、掛け声だよね。
掛け声だね。
掛け声。
掛け声、そうだ、掛け声だね。
だから話をちょっと自分の、ターンに持っていきたいがための掛け声でしょ？
そうそう。俺のターンって言ってるみたいなもんだよ、だから。っていうかって。まあね。
いろんな種類の言葉がありますね。ぼかし言葉ではないけど、そういう最近のトレンドに上がってくる言葉にはていうかもあるかも。
あるね。
なと思いました、今。
まあそういうね、言葉もいろいろこう、日本語には、まあ、こう、オブラートに包む表現っていうのは非常に表現としてごまんとありますからね。それを、我々の生活の日常会話の中から完全取り去るっていうことは、まあほぼ不可能に近いのかなというふうに思いますし、あのビジネスの場でぼかし言葉使わない方がいいんじゃないかって話を先ほどからしてますけど、あの完全に使うなってことではなく、ビジネス用のぼかし言葉を使いなさいっていうような、まあことでもあるんですよね。ビジネスの場でもやっぱりぼかし言葉っていろいろあってですね、まあ会議の中で我々なんかよく聞きますけど、その件については、ちょっと一度検討させていただきます。とかです
ね。どこが僕が知らない？
もう検討させていただきますって、もうその、そう。その場での、なんだろうな、確定とか、その後の、その話題についての話を、もう、しないよっていう。
もうそれは断言に近いのかなと思ってました。
でもね、うん、ある意味、一つのぼかしだと思いますよ。
もうぼかし言葉自体の定義がぼかしされてるからね。
そうね。
うん。我々3人でまだ
合意取れてないよね。
うん。そうそう。それぞれのぼかし言葉の定義がありそうな感じしますからね。うん、まあそういうそれぞれのシチュエーションに合ったぼかし言葉っていうのをですね、巧みに使い分けをしていただいて、聞く側にとってこいつ何言ってんのかなっていうのを思われないように。
ぜひ。ただ共通として出てきたのは、まあ、その、ちょっと長くなってるから、無駄な部分があるかもねっていう、
そうですね。
程度でしょうかね。
はい。
言えると。
私も、この番組を長年やっていて、随分、ぼかし言葉を使いまくれたと思いますけれども、ぜひ、こう、人の耳にね、聞きやすい言葉遣いというのを心がけていきたいものですね。ということで、今日のかけらざいむつにさせていただきます。
はい。ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオスでございます。
はい。
代行サービスのお話をさせてもらいます。
うん。
まあ、オープニングでほとんど背景に関して話しちゃいましたので、まあ、本題に入っていきますが、まあ、振り返ると、アルバイト検索のランキングの調査の1位が郵便局で2位が代行というキーワードが上がってきましたと。うん、代行ってこんなに上位の方に上がるんだと。まあ、だからアルバイトで代行サービスをやりたいっていう人が結構いるってことですね。
うん、高時給なんですかね、はい、そういうのって。
うん。ちょっとそこの時給までは全て調べきれていないんですけれども、ただ市場は拡大傾向にあると。2011年に野村総研が市場調査をしていて、で、その時は家事の代行サービスとか、ハウスクリーニングサービス、これの市場規模が今後6倍に増えると。いうふうに見通しを示した。
増えてそうですわ。うん、確かに、
うん。
なので、まあ、2011年からして、まあ、今もかなり拡大傾向にあるということが、まあ、分かっているそうです。 で、ちなみに、ちょっと補足で、1位郵便局ってせっかく拾ったので、この郵便局ってなんでこんなに魅力的なんだと思います、うん、アルバイトとして。本題それますが、ちょっと、息抜きに。
え、人気っていうか、若いうちからできるからじゃない？
ああ、そう。それも一つありますね。高校生でも採用される。
うん。
うん。まあ、あとはね、短時間で、働くことができるバイトでもあるそうですね。
ああ、なるほどね。
うん、あと、これ6月から8月の調査なんで、まあ夏なんかは、その、お中元の仕分けの作業があるんですけど、
うんうん、
それをね、郵便局だと空調の効いた涼しい部屋で作業ができるというような理由もあるということで、
うんうん、
夏に結構人気のアルバイトのようですね。
だから皆さん、ちょっと怖かったのが、アマゾンがその、一般の人を使って物を配達させるサービスを始めようとしてたっていう記事がどっかであって、それの時、まあ、しかも時給高い目なんですけど、
うん、
それ荷物届かなくなるんじゃないかっていう。
そうね、ちょっと不安感がありますね。
ちょっと前も、はい、ちょっと前のニュースで、郵便配達を怠って溜め込んで車の中に入れてたみたいな。
うんうん、あ、なんかドブに捨てたのもあったよね。
ありましたね。
あ、ドブに捨てたのもあります。うん、っていうのがあったんで、まあ、増えるのもいいですが、サービスがね、なんか、何かの支障で、まあ、ある個人のね、なんかこう、サボりによって。
サボタージュね。
はい、失われてしまうって言ったことは、いくらね、代行業が増えてる、あ、郵便局の、アルバイトの人気が高いとしてもですね、うん、それはまた、防いでもらいたいなってなりますけどね。
まあ、郵便局昔からアルバイトでね、年賀状の時期とかバンバン人増やしてやってたりしますけど、
定期的に。うん、それで年賀状が届かないっていう事態もあったからね。
そうね、定期的にそういうニュースが出てきますね。どっかに捨てちゃったとか。
うん。
うん。まあ、ちょっとそこは、要改善なところですね。ということは、ということだけ郵便局の件では述べておきたいと思いますが、まあ、本題、代行サービスということで、入っていきます。代行というとどういうイメージありますかね。僕はやっぱり先ほど言った家事の代行、
家事代行サービスね、
がありますが、
うん、
うん、あとまあ思い浮かべるとしたら、あ、そうね、運転代行、飲み会の帰りに、
うん、
使いますとか、
あと、
うん、
あれでしょう、その子供を預かる
ベビーシッターですね、
うん、まあ代行みたいな、ね、うん、
まあ一つの代行の一種ですと。
うん、
まあ、こういうイメージが、まあ、僕らの中では、まあ、家政婦とかね、家政婦は見たとかっていうのがあったぐらいなんで、
昔ま
で
言わなく
てもいい。そうそうそう。
旦那様
ね、
うん。ね、ちょっとネタは挟んでおきたいと。まあ、そんなイメージは、昔から代行っていうとそういう感じのイメージがあります。
うん、
が、最近は、その代行のバリエーションがかなり増えてきているよっていうことが、ネットサイトをこう見ているとね、分かってきました。
ほう。
はい。で、ちょっと前にですね、1年か2年ぐらい前に、一回、レンタル彼氏、レンタル彼女っていう。
ありましたね。
やつをやったと思う。あれも一つの代行の一種ですね。
彼氏の代行
とかね。彼氏の代行、彼女の代行。
ああ。
うん。まあ、そのぐらいの時期から先駆けて、こう、出始めていたんですけど、
うん、
まあ、今、もうすでに市民権を得ている代行業、いくつかあります。ちょっと見ていきますけど。
はい、
結婚式代行。これどういうものかというと、
あ、まあ、予定披露宴に参加する側の人ってこと
で、桜ですね、いわゆるね。そう、
うん、
で。予定していた友人が突然来れなくて、まあ、困った場合とかは、両家、うん、あ、もしくは両家の招待人数を均等にしたい。っていうような場合に、利用されると。あとは結婚式に呼べる友人がいないなどの場合に利用されるとも書いてありますが。
めっちゃでも金かかりそうですよね、でも
ね。
人を集めるわけですから。
人件費だもん、単純に。
人件費ですね。ピュアに人件費で、最低時給から計算すると、ね、100人集めますって言っただけでもう完全に、かなりの額になっちゃいますよね。
うん。
まあでも、利用されているケースが結構あると。
友達いないってちょっと、いよいよかなって。
まああれじゃないですか。友達いないけど金があるみたいな人がいるかもしれない。
うん、ああ、なるほど。だったら俺行くわ。
だからこれのバイトって美味しいですよね。だって結婚式参加してうまいご飯食べて帰ってくるだけですもんね、これね。
しかも友達のふりして絡んでみたり、割とそういつも面白いかもしれないですよね。
でもさ、新郎新婦側にその人を一応面通ししとかないとさ、
確かに、ね、
こいつ誰だみたいな。
そうですね。
なるよね。
まあ確かに結婚式代行はこれもう金もらえるわ、ご飯食えるわ、楽だわ。
しかもそのご飯がさらにうまいっていうね。
そうね。
ロケ弁とかじゃないんだよ。うん、まあロケ弁もうまいですけど。
いや、ちゃんとしたコースのね。
1回2回だと行ってみたいかなって気持ちありますよ、確かに。友達の結婚式とかもいいじゃないですか。
この3人で代行一緒にやったら面白いだろうね。
まあ、なんかそうだね。
もうふざけてることしかないだろう。
そうそうそう。
もう。
でもこれをなりわいとして、ずっとっていうことはちょっとなんか、しんどそうだなと思う。
そうだね。これをなりわいにはできたいね。う
ん、これ単発でね、あるぐらいなんで、定期的に代行できるわけじゃないですからね、結婚式代行ね。うん、はい。まあ、他には、お墓参り代行。これは、墓石のメンテナンスとかですね。水洗いとか掃き掃除、雑草の除去など代行者が掃除を終えて、花や線香をお供えして、で、その後の状況をちゃんとレポートで報告してくれるという。
つまりその人墓参り行かなくなるってこと
ですね。行かないっていうことになる。まあ、
なおちゃぶちよくないですよね。
それなんか昔の伊勢参り代行みたいな話。
ああ、まあ、参る相手がね、自分の親戚かどうかって話ですね。そうそう
そう。墓参りしたことにな、墓参りカウントにカウントされてない気がします、ね。
されてないですね、これはね。まあ、ただ忙しくて行けないとか、多分そういうやむを得ない事情で、うん、ただちょっとお花がね、ちょっと心配だからとか、そういうことなんだと思うんですけども。はい、ありますと。で、最近話題なのが、宿題代行。
あー。ね、問題になってます
ね。はい。になりましたね。
読書感想文からイラスト、図画工作まで様々な課題に対応しておると。で、夏休み、冬休みなど長期休校中に、結構依頼が殺到すると書かれています。
そうなんだ。
うん。だ、使ってる人多いんですね。これでも、僕はこれ、よろしくないな。今までで出た結婚式お墓参り以上に良くないなって、
うん。それは良くないでしょ、うん。宿題はね、やっぱ自分でやるものだよ。
そう。これメリットがないんですよ。うん、宿題代行。子供にとってのメリットは、まあ遊べるっていうのはメリットなのか、それともデメリットなのかってなりますし。
まあ、唯一あるかなと思ったのが、うん、夏休みの期間に、うん、家族含めてね、2、3週間ちょっと海外に旅行しましょうよってなって、
うんうん
そしたらどうしてもちょっと自由研究結構ね、経過を観察しなきゃいけなくて、一日一日やんなきゃいけないんだよねってなってたら、
うん、
それは代行に出しましょうよって言って、っていうことだったら、
いやー、それね
まあ別のあれを選べよってありますけどね。
まあ、テーマ
終わるようなやつ。
流行り物でも一回その話したことあって、僕と小平さんがまた変なコントを始めた回があるんですけどね。
うん。もうでもその何回かなかなか言えないっていうね。
そう、何回かなかなか言えないんですけど、でもつい最近ですよ。そんなの頼むの、なんか、もう、ドラえもんで言うスネ夫の家みたいな、こう、子供のこと大好きで、夏休み期間中、この子と一緒に旅行行きたいから、代行に出しちゃいましょう、みたいな家庭しかないんじゃないのと思ってるんだけどね。実態は分からない。
まあ、一部かもしれないね。
うん、
ただ、これ子供がね、もう代行で済ませられるんだという意識をつけちゃうと、その子供もまたそうしちゃうとかね。
うん。来年からずっと代行だよね、うん、そしたらね。今年も代行にしてよみたいな。
うん、親がね、厳しい目線じゃなくなった瞬間から子供が良くなくなってく
る。そうですね。
ね、子供はね、親のその好きっていうのを常に伺ってるからね。うん
これ親がいいと言ったら自分もいいってなりますよ、多分。
一回いいって言われたら、いや、前もいいって言ったじゃん、うん、みたいなこと言うからね。
だからこれ、代行じゃなくて、お手伝いする大学生のボランティアとかって昔からあると思うんですよね。そっちだったらまだ一緒にやりましょうっていうケースだから、
は
い
は
い。
アドバイスをしてくれる側ってことね。
どっかの大学のオープンキャンパスとか行くと、この夏休みの自由研究のテーマとかを一緒に考えてくれて、一緒に実験もやりましょうって。うん、そういうのは別にいいと思う、ね。
全然いいです
ね。うん。代行で全部任せちゃうっていうのは、どうやろうかっていうね。いかがなものかということです。はい。そして、友達代行。
え？
まあ、これレンタル彼氏彼女に近いところあるかもしれませんが、まあ、例えばディズニーランドに行きたいと。
うん。
でも一緒に行く人がいないっていう時にこういうのを使うと。
それはちょっとどうなのかな楽しいのかな
で、これしかもちゃんと楽しんでくれるらしくて、本当の友達にこっからなっちゃいそうみたいなコメントが書いてあるんですけど。
まあ、レンタル、なったらいいじゃん。
レンタル彼氏、レンタル彼女で、の、
例えば。なったらよろしいやん、そんなの。
もっとだからフラットな関係のレンタル彼氏彼女って感じですかね。
うん、そういうことですよね。
うん、あ、それ異性も選べるんだ、じゃあ。
いや、わからない。やっ使ったことがある。ちょっと検索してみないとわかんないですけど。
レンタル友人って何なのそれ。友人ってレンタルするもん。
でも、
ドラえもんの世界だよ、そんな。
出てきますよ。友達代行で検索すると、レンタルフレンドとかね。レンタル友達とか。
レンタルフレンドだよ、もうもはや。
いっぱいサービス出てきますので、誰か使ったことのある方は。
ちょっと重いわ、その友達代行。なんやねん、それって話だよ。
もうこれも多分バイトで賄っているんでしょうから、大部分はね。だから、本当にその後友達になっちゃう。
人身売買に、なんか定職するんじゃないかっていう気がちょっ
と。だからなんか、その飲み屋のお姉ちゃんと同じ感覚じゃない？その、一緒に、こう、付き合ってくれるからお金払うよ、みたいな話とか。
まあ、そうですね。
要は、そうなんです。そのサービスの、うん、対象物が、ちょっと成果物が、分かりづらくなってくると、人身売買に近くなってくると思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
ただ、その人単体にお金を払うから、言いなりになるってことですから、うん、奴隷と一緒ですよね。
そうですね。
そういったことはちょっとどうなのかな。うん、まあ、その人を来て明確に、何かを作ってもらいますと。例えばお弁当を作るサービスって、
うん。
その時だけ来てもらって、弁当を作ってもらって、それでお金を払って、いなくなりますっていうことであれば、まだそういった風にならないんですけど。ただ、
ディズニ
ーランドについてきて、キャハハハみたいな感じですよね、う
ん。で、そのディズニーランドの代金はもちろん持つ。
全部払うんだと思いますよ。はい。こっち側が払う。
すげえな。そんな代行あんの今。
あります。あるんです。友達代行を検索したらサービスやってる業者出てきますんで。
俺絶対使わないわ。
まあ使わないよね。まあちょっと使ったことがある人の意見もちょっと聞いてみたいなと思って今回ね。
いやだから、
うん、
使う意図がね、なんだろう、新しい友達欲しいなって、うん、でも、なんだろうな、そのわけわかんないところからっていうのもあれだから、一応その友達っぽい、いやもう、想定がもう無理だわ。考えられないわ。
そう、使うシチュエーションがなかなかね。
うん。そういうのは個人で頑張ってね、何かお金を出してサービスで借りるっていうのとはちょっとなんか、線を引いた方がいい気がしてるなという。うん、
それかあれかな、ディズニー行きすぎて、毎回毎回同じ友達と行ってて、友達がもう、いやもう行きたくないよ。でも、私、ディズニーには誰かと一緒に行きたいのっていう場合に、友達代行っていう。
まあ、友達代行以外のサービスっていうか、コミュニティがありますよね。そういうディズニー一緒に。
だ
例えば
だと思うんだよ、
ディズニー大好きクラブみたいな、なんかそういう、ね、うん、そういうのを使ってもいいんじゃないかと思いますけども。
うん、
こうサービスにしちゃうとどうしてもね、なんか、人身売買のようなイメージが、さっきのね、
うん、で、まあ、お金をもらうってこと、事務所があるわけですから、うん、多分割高ですよね。
うん、
その、特定の個人にお金を渡すよりもですね、
週刊マージンが、ね、
そう、引かれるわけです。
そんなんだったらもうエキストラ雇った方がいいんじゃないのってなる、
ね。エキストラどこまでやってくれるかってありますけどね。
まあね、そりゃそうか。うん、
はい。で、ここが、まあ、一応今の言った4つね、結婚式代行から友達代行までは、すでにある程度市民権を得ているそうなので。
そうなんだ。
はい。意外と使われているみたいです。で、うん、さらに最近ちょっとニッチなニーズをついてきたというところがあってですね。
はい。
まず1つ目が、愚痴聞き代行。
いや、相談役じゃん。
他人に言えないことなどを代行してお聞きしますと。
ああ。それ、洗脳されるパターンだよ。
上司と会わない、同期と仲が悪いなど、仕事が来る不満やストレスなどを、まあ話してくださいと。向こうだから単に聞くだけと。いう代行があると。
お悩み相談ですね。
まあ悩み相談までするかわからないですね。とにかく愚痴だけ聞いてくれるってパターンだと思います。
愚痴聞きサービス。
はい。はい。そして、謝罪代行。
ああ。
謝るのを代わりにやってくれると。
なんか映画になってたような気がしますけど。
謝罪の王様みたいなね。
まあ最近は面、まあ一応書いてあることを読むと、最近は面と向かって人と接することをしてこなかった人が増えて、どう謝って良いのかがわからない人が増えている。ので、まあこのサービスを始めましたと。
対企業ならわかんのよ。
ああ、まあ、対企業も多いと思いますね。
そうそうそう、うん。弁護士みたいに、弁護士というか、まあ、その、誰かが悪いことして、でも、やっぱ、部長も、いや、もうここは謝罪代行に頼もうって言うならわかるんだけど、 個人同士の謝罪代行って意味わかんなくない？
まあ、意味が返ってなくなる可能性がありますよね。
お前なんで人に頼んでんだよ。
謝罪の量増えますよね。
うん、もう一回やらなきゃいけない。
もっと謝罪が増えるような気がするんだよな。
まあだから、企業同士ぐらいに留めといた方がいいですね、おそらく。うん、まあそしたら弁護士がいるじゃねえかみたいな話
そうなんですけど。
うん。そして、告白代行。自分で告白する勇気が出ないという方には、告白代行サービスを使ってくださいと。あなたに代わって、スタッフが。
ね、
そうだね。
いや、その子がすごいかっこいいとか可愛かったらね。
で、一応事前にミーティングをして告白の段取りから一緒に考えてくれたり、匿名でメールや手紙を送ってくれたりなど様々なサービスを
やっていますと。いや、でもそんなのさ、もう中学高校の時からいたじゃん。世話焼きが。
あ、世話焼きね。
うん。で、まあ、それは世話焼きまだいい。謝罪代行とも一緒でしょ、うん、なんか、あの二人なんか最近仲悪いからちょっと間取り持ってやるか。ねえねえ、何々ちゃん、多分あの子も悪いと思ってるよ、みたいな。ちょっと一回、もう腹割って話してみたらいいじゃん。一緒に私もいるからさ、みたいな。そういう。ま
あ、あれですか、ナコード的な。
そういうことなんです
か、ね、感じなんですかね。
それをサービスにしたんでしょ、だから。
まあ昔。
何々ちゃんが、何々君のこと好きなんだって、みたいな。
昔からあるけども、やっぱり人間関係の希薄化でそういう人がいなくなったので、その間を取り持ちましょうというサービスが出てきた。
取り持ちがいなくなったのか。なんか悲しい世の中になったね。
まあおそらくそうですよね。
ニーズもそうだし、うん。あとそれを実際そのサービスをやるっていう人がいるってことで、うん、そっちにもちょっと驚きですよね。
うん、まあそうだね。
まあそして最後にね、一つまた紹介します。家族代行。びっくりですね。
いや、わかる。
はい。忙しいお父さんお母さんの代わりに子供と遊びに行ってほしい。子供と一緒に毎日夕食を食べてほしい。などの要望に対して答えると。
家政婦じゃん。
なんなんだよ。そんなんで心の穴が埋まるとでも思ってんのかよっていう感じ。ちょっとね、腹が立ってくる。
びっくりしますよね、これ本当に。
誰おじちゃんみたいにならないそれ。
なるでしょう。
おじちゃんはねえみたいな。代行なんだよ。
お父さんだよって言うのがね。
おじちゃんすごいよとか言って。
お父さんとお母さんの代行なんだよ、これは。何でもできるぞ。ほら、何をやろうか、今日は。
まあ、使い方として子供のお受験の父親、母親として行くとかね。
はあ、なるほど。
あとは、まあ、学校行事、町内会などのイベントで家族として参加するケースもある。
はいはいはい、はい。
あ、似てない
ですね。めんどくさいからね、うんうん。お父さんお母さんきっちりしなきゃいけないし、面接の代行でちょっといい風邸のお父さんお母さん用意して、うん、父です、母ですってやっときゃ、受験の確率も高くなるでしょうという淡い期待ってことですか。
そういうところだしでしょうね。
だから、
ね、
すぐバレるよ。
うん、の本質を見極めるとですね、代行、そういう、人的なね、代行はすべて、うん、まずその、なぜそういう人が必要になったのかっていうのを考えて、うん、なんか、第三者面談だったりとか、親が来て何かをしなければいけませんっていうところのシステムを見直した方がいいっていう一つのサインなのかもしれないですね。
あ、そう、僕もね、同じ意見をね、最後にまとめで言おうかなと思っていたんですけど、やっぱり、サービスがあるからには需要と供給があるのは確かなんだけれども、まあ、その、何もかも今言ったように代行で解決しなきゃいけないのかというところには疑問を僕も感じているんですね。代行が必要になった理由がもっともっと深掘りすべきなのかなと。
そう思いますね、うん、僕も。
だから社会的背景ぐらいからちょっと徹底的にね、改善するとか。まあ、その代行が最善な策だったら代行でもいいし、他の解決策があるんだったらそっち側を取ると。いう風にちょっと舵を切った方が、まあ絶対いいかなと、思います。まあただ、代行サービス業はお金が儲かるっていうね、単純なところから、需要があればさ、サービスするだけなんだと思いますけどね。
お金持ち、うん、お金持ちというか、自分の懐にお金をいっぱい持ってるけど、めんどくさいから、もう、誰かに頼んじゃおうっていう人がやっぱ増えてるんだろうね。
まあお金を払ってね、うん、時間をお金で買うというのと同じように、っていうことなんでしょう。でも自分がやらない、今までって代行のイメージって、家事代行、運転代行って、やむを得ずのパターンが多かったと思うんですけど、
そうなのよ。
今って気軽に代行できる感じになってきていて、うん、その敷地がだんだん下がってってるっていうのも、ちょっと僕は問題視してるんですね。
生活のほぼ全てを代行にしちゃえるもんね、今ね。うん、
なんか、日本人だけなのか、 なんか割り切ってそういう付き合いができるっていう器用な人間が、なんか悪い意味で増えてきちゃってるのかしらというね。
いや、でも思うけど、本当に代行サービス使ってんのって、ほん、都市部だけじゃない？
まあ、そんなに地方代行サービスないからね。
うん、いや、だし、多分地方はまださ、その近所付き合いとかはまだ、
うん、
いや、
あります、あります。うん、あると思います。
だから、親がちょっと忙しくて子供の面倒見れないときはさ、隣のおばちゃんがさ、いいわよ、私面倒見とくから、みたいな。
はい、声変わってくるスタイルね。
うん、まあ、そうそう。うん、
そういう、やっぱり、なんだろうな、昔の古き良き日本の風景が、やっぱり都市部はもう完全に薄れてきたな。だからこその代行サービスだなって感じはするよね。
ありますよね、それは。あの、自治会とかがまだ活発にやってられるところ、地域のコミュニティが結構盛んなところはこういうの必要ないんですよ。
そうだね。
でも都市部みたいにあの高層マンションがバンバン建ってるところってあんまり自治体活動が盛んじゃなくて、
う
ん、
そうだね。
やっぱり隣の人誰がいるか知らないっていう状況が続くので、うん、まあ、そうなるとこうどっちにしてもこういろんな代行サービスがはびこるようになってくるのかなっていうのは確かに見受けられるところではあります。うん、まあだから、
そうだね。代行とか。
取り巻き？
楽しそうですね。まあ自分が人気者になったような形
っぽい、
自分の周りに4、5人いて何でも同意してくれるみたいな。
まあ本当に個人的なニーズ
の
高いところも
超個人的
ね。はい、まあまとめとしてはさっき馬場さんが言ったことと同じでですね。まあ僕もさっき同じこと言いましたけれども、まあ代行の裏にはまあ大きなね社会的問題が存在してるんじゃないかと今言ったようなね。ことが存在してるんじゃないかと思われますので、まあ、ちょっとサービスを始めるだけでなくて、そこの社会的課題をもう少し根本的に解決する手段を、まあ、国とか自治体も含めて考えていった方がいいというふうに思います。まあ、今後もね、代行サービス増えていくのか、それとも別の解決手段が出てくるのか、ちょっと動向は見守っていきたいなと思います。以上でございます。
はい。
はい。
ありがとうございました。
流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
ということで、二つのコーナーが終わりましたね。
うん。
かけらじタイムズ、ホネットさんからは、うん、まあ、ぼかし言葉についてのお話をしていただきました。
はい。
まあ、これね、どこからがぼかしで、どこからぼかしじゃないかっていうこともありつつではありますけど、なんとなく言わんとしていることはわかりますよね。
うん、
まあ、そういう使用頻度が増えてきていると。で、それはビジネスの場で、ね、使いすぎが良くないんじゃないかと。っていうのは、まあ、大体3人の共通の理解かなというのは思います。
うんうん、そうですね。
はい。まあ、これはぜひね、リスナーの方々にもですね、ちょっと考えてみていただいて、日常生活の場でね、こういうぼかし表現、ぼかし言葉を使っていますかということも聞きたいですけど、それをどう思いますかという意見ね。
うん。
本当にいるのっていうのもあるんで、
うん。
そういったところも、
うん、そう
だね、はい、含めて。ただまあ、我々一人一人でね、ぼかし言葉使わなくなったところで、まあ、減るとは思えないですけど。
そうだよね。
はい。まあ、どこかでね、何か支障、コミュニケーションに支障が出てくるとか、そういうようなことになるんであれば、それは個々ね、直していくというか、癖を直していくみたいな習慣もつけていった方がいいかなと。
うん。
思いますけど、まあそういうのって気づきにくいので、
うん、
まあぜひね、仲のいい人ほどですね。なんかちょっとその表現ちょっと気になるなーって形で、ちょっと指摘してあげたりするとですね、初めてそこで気づくってこともありますから。
うん。
まあ、そういうのしつこく言いすぎてもね、なんか、こううるさいやつだなとか、もういいじゃんってなる。
そうなの、僕の悪い癖で、日本語変な人とあんまり喋んないから。
まあ、あと、ホネスさんは多分そういう時にね、今の言い方変じゃないでちゃんと指摘してあげてると思うんですよね。うん、
いや、言う、一回二回は言うけど、うん、治んないともう嫌ってなっちゃう。
まあでも言うってことが大事で、割とみんな周りに対してのその言葉の言い方に関して寛容というか、
うん、
まあそれはそれでいいんじゃないっていう気持ちでいるから、これがさらにはびこってるっていう気もしてるんですね。
だから、でも僕も最近だいぶ、うん、言わないようになっちゃったね。人がなんか、重複とかさ。
うん。丸くなってきちゃったってことですか、この、そう、若干まだ若手。
そう。だから、先輩とかが重複とか、代替えとかさ。
うん。
いや、違うんだよって思いながら毎回スルーしちゃうよな。
まあ、だんだん重複の方が多くなったりしてる可能性があるからね。
とかね、あと、雰囲気ね。うん、いやー、雰囲気だろって思うんだけど。
雰囲気って言ってる人いますかね。
ダメなんだよ。もうすっごい気になっちゃう。いや、違う。あ、大体だよ。それ、大概じゃない。みたいな。思っちゃうんだよね。
まあ、いつの間にか多数派から少数派になってるパターンもあるから、なかなかね、間違いっていうよりかは、ちょっと演じしちゃう、
ね。ちょとんとされるようになっちゃったら、うん、もういいやって思っちゃうね。
うんうん
まあ我々も社会人で、またね、来年度も新卒だったりとか、新しい新人さんが入ってくる。まあ、リスナーの方々も1年経ったら後輩だったり、ね、部下ができるって方もいるでしょうから、まあ、ぼかし言葉を使ってきた場合に、まあ、どのように対応するかはね、おのおのちょっと考えつつ、まあ、バランスを取っていくってことですかね。非常に難しい。
そうですね。
だってまあ、これで実際困るっていう局面までまだ見えてきてないんで。
うん
単純に無駄じゃないかって的なくらいなのでね。
そうそうそう、はい。まあ、15年前に比べて、ぼかし言葉が増えてるよっていう話ですからね。はい。
だから政府にそこまで考察欲しいですね。
そうだね。どう思ってるのかとかね。は
い、で、これによって GDP がどう変わるとか、そういう数字のね、こう、割とこう見えてくる数字まで、で、関与してたら結構面白い、調査になったんじゃないかなと。
うん。
はい。思います。
はい。
で、後半の井戸端カオス、グリーンティーさんから、代行サービス、ありすぎじゃねという形でですね、確かにありすぎな気がしました。
うん、
特に、僕が何度も言っている人身売買につながるような、
うん、
危険性の高めなですね、サービスが多いですね。ただただ、友達として来ると。
うん、
でも友達じゃないのに、友達代行と、
うん。
果たして真実の友達と言えるのだろうか。いなって感じですよね。
いら。
いや、だから、一番理解できないのはやっぱ友達代行だね。
ですよね。しっくり来ないですよ。
うん。友達の作り方がわからない。
まあ、そうかもしれない。機会もない。っていうことかもしれないですね。
うん、
いや、でも、まあ、ね、こう難しいのは、じゃあ、例えば、完全一人ぼっちになってしまって、家から出れなくなってしまいましたと。
うん。
いう人にとっては、救世主かもしれない。という。
まあ、これをきっかけに、
そう。
友達の輪を広げていくっていうのはもうもちろんありだと思う。
だから、目的じゃなくて、これをあくまで手段で1回2回使うけど、うん、
それだったらいいけどね。
コツを掴んでいって、まあ、例えばその、友達代行で来た人がですね、実は結構そういう良識的な考えを持っている、ものすごく道徳にありふれた人であって、その人の話を聞いていたら、自然と友達が広がっていくような何かを見出してくれるっていうところまで来たら僕は頷けそうな、気はしますけど、
うん、だからカウンセリングみたいなことしてくれるんだったらね、まだいいと思うんですよね。
まあ、多分名前的にそういうサービスではなさそうなので、う
ん、レンタルフレンドって書いてありましたから。
そうです
ね。レンタルフレンドってなんやねんっていう。
レンタル彼女って確かテレビかなんかで僕見た時には、
あ
った瞬間まず前払いで、うん、じゃあまずお金いいかなって言われて、お金をなんか1万か2万か渡してからスタートしますみたいな、うん、なんかそんな。
まあ、明らかにビジネスライクなね、感じを完全に見せつけて
る。結局そこ、それなかったら割と、あれなんか普通に付き合ってる子らなんじゃないのって、ちょっと思っちゃいそうな、ふうな考えもあるんですけど、ね。
あれ見ちゃうと、街中で歩いてるカップルとか、レンタル彼氏なんじゃねえかみたいなね。
可能性あるよね。
見ちゃう、そういう目で見ちゃう。
いや、なんかいいんじゃないですか。友達紹介するわ。あ、俺彼女できたから次紹介するねって言って、向こうのお二人、ね、うん、と、22でダブルデートしようやって。じゃあ俺のレンタル彼女紹介するねって。レンタル彼女だったのみたいなね。
面白いですけどね。
レンタル彼女同士の彼女の顔合わせみたいな。
あ、別々の、別々のサービスだよね、しかも、ね。
同じ会社の子が来るっていうね。
はい、もしくは、競合レンタルサービスの。
あ、なるほど。競合の、レンタル彼女会社の、エースが来たり。
それ面白いね。それだって。
そのサービス勝ちたいために。
そうそうそう。
いろいろサービスがね、
それ面白いわ。
可能性ありますね。
もうドラマになるでしょ、もう。
今のちょっとね、ドラマになってもおかしくないぐらいのね、うん。
ドラマの1話にはなるよ、確実に、ね。
で、ヒロインが互いにいるわけでしょ？
そう。あ、じゃあお金よろしくって言って。あ、今日は実は、友達に彼女を紹介するって言ってあるんだ。で、ダブルデートしようと思うんだけど、みたいな。あ、そうなの？全然いいよって言って、向こうからカツ、カツってこう歩いてくる女が、あれは？みたいな。そういう展開ね。
これちょっと日テレさんあたり買い取ってもらえませんかね、これね。
だいたい、まあ、北川景子が相手の花形なんだろうな。
そうだね。うん。こっちが石原さとみとかが
ね。そうだね。
ああ、石原さとみ、ありそうだね。
石原さとみ対北川景子はちょっと見てみたいね。
見てみたくなっちゃいますね。
これいけるよ。
日テレさん。
これいけるよ、日テレさん。
お願いします。
もうタイトルそのままレンタル彼女でいいと思う。
そうだよ。
そうだね。
レンタル彼女でいける。
僕のレンタル彼女を紹介しますとかっていう、そういう
ああ、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね。ポッドキャストから生まれたドラマだね。
うん。
う
ん。それで本当にこう、石原さとみと北川景子でドラマ化した時にはちょっと感慨深いよ。
そうだね。
なんかなかなかバカにできたもんじゃねえなってなります。
ポッドキャストなかなかやるなってなるね。
まあ、サービスとしてはどうかって話がね。まあ我々の話した通りの。感じ。おそらく皆さんも何かしらちょっとした違和感がね、やっぱどうしても、脱ぎ去ることはできないっていう感じはあります。これはグリーンティーさんにおっしゃった通り、
うん、
今後どうなるかっていうのもまずね、一つの着眼点。全然流行らないビジネスだったら、うんうん、やっぱそういうことだよねってなると思うんですよ。で、これがどんどん拡大して市場規模がね、なんか1兆円、2兆円の巨大マーケットになりましたみたいになったら、うん、ちょっとこれは、有意識自体というか、なんか、どうなってんのっていうことで、よりさらにちょっと我々も調べてみる必要が出てくるかなっていう感じがあるので、うんうん、この動向をね、ちょっと監視するじゃないですけど、継続して確認していくっていう形でね。
そうですね。
またもうちょっと経ったら代行サービスどうなったのかなっていうのを見てみるといいかなっていうふうにも、うんうん、はい、思ってみたりしました。
はい。
はい。うん、ぼかし表現使いすぎですけどね。
思ってみたりしました。
見たりしました。はい。はい。ということで、まあ、今日は以上にしていきたいかなと、はい、思っております。お便りもね、もちろん引き続き募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りください。ということでね。
うん。
まあ、そろそろ。
音楽がね、なってきますので、少々お待ちくださいというところになりますが。
まあ、これ、
はいはい、大丈夫ですよ。
はい。
はい、
今日は、ぼかし言葉というね、新しい、出
てきました。二重ぼかしというのを忘れて。
二重ぼかしね。これは流行らせていきたい。二重ぼかしだろ
う。二重ぼかし、三重ぼかしっていうね。新しい。
勝った四重ぼかしでした。
よくわかりません、もう。は
い、こういうのを、楽しくね。捉えるっていうのも一つのスタイルになりますので、
そうだね。
はい、皆さんもぜひ活用してみてください。
はい、
お届けしましたのは私、うまうまと、
本田さんと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。